広報校長常任委員会道内先進地視察報告第一版調査先白老町福島町日程令和4年9月28日から29日、派遣議員佐藤勲、大西勝弘、佐藤則夫、斉藤義孝、鈴木千早、宇川和彦。議会広報活動における住民参加。白老町。議会改革の進む白老町議会の現状や広報校長機能について推進のポイント、苦労、経験談などを説明いただいた。広報広告の掲載やホームページでのバナー、議員報酬と定数の審議、夜間議会、高校への訪問など、当議会でも行っている報告会はもとより、町民意見の聴取や懇談に工夫を凝らしていることが伺えた。議員は世代、性別が異なり、望ましい構成のように感じた。これまでの議会改革が実を結び、議員のなり手不足の解消や、町民が調整に対し関心が高いであろうと推察された。今後の栗山町における議会のための良い視察となった。議会広報活動における住民参加。福島町。福島町議会の概要について説明を受けた後、広報校長機能の現状を強化して進めるポイントなど、詳細な説明をいただいた。私が特に着目し、質疑を行ったポイントは、議員白書である。議員白書とは、1年間の議会活動がデータで整理され、その解説がなされているものである。特に、各委員会が行う所管事務調査や、それ以外でも、行政政策の事業評価が絶対評価され、加えて論点や争点も見てわかる内容である。最後には議員それぞれの活動評価もされている。広報校長機能の整理資料として活用されているのであれば、これほど良い議会活動のまとめはない。議員白書の整理という手法が学べた有意義な視察だった。広報校長常任委員会道内先進地視察報告第2版調査先高須町北見市訓熱部町日程令和4年11月1日から2日派遣議員千葉清美藤本光幸土井道子三田元幸沖田武志議会広報活動、傍聴者増加対策。高須町。とにかく議会を知ってもらう、関心を持ってもらうということに力点を置き、多少の賛否はあろうとも、インパクトのあることをしようと考え出された高須町議会定例会チラシ。その大胆さには驚くばかりであった。その上、一般質問に対して5段階評価をつけた個人通信簿やとても見やすい傍聴ハンドブックを作成したりと、その精力的な姿勢には見習うべきところが多いと感じた。窓口サービス改善の取り組み、北見市。自治体業務のデジタル化の推進で、全国的にも注目を集めた北見市の窓口業務ワンストップサービスについて視察した。住民サービスの向上と業務の効率化・省力化を目的に導入されたプログラムであるが、その実際の流れやオペレーションを目の当たりにすると、2つの目標が見事に達成されていると実感できた。ぜひ導入の参考とすべきと感じた。議会広報活動の取り組み、訓熱部町。本年の 北海道町村議会広報コンクールで第1位を獲得したクンネップ町議会、その編集方針や各議員の関わりなどについて研修した。特記すべきは議員の関わり方で、取材から編集まですべて議員自ら行っていたことである。紙面の構成では、町民参加の記事がとても多く、写真をふんだんに使ったとても見やすい紙面で参考になる点が多々あった。当該政務調査報告。調査先、福岡県八女市、佐賀県武雄市、佐賀県嬉野市。日程、令和4年10月24日から26日。派遣議員、藤本光之、土井美智子、佐藤勲、千葉清美、沖田武史。移住定住促進事業。福岡県八女市。移住定住政策は、過疎自治体にとって喫緊の課題である。特徴ある取り組みを学ぶため視察を行った。特に参考になったのは、空き家バンクの充実と、体験移住に特化した里山賃貸住宅の建設、テレワーカーやサテライトオフィス需要に応える仕事づくり拠点の開設であった。一般住民を呼び込むための各種補助制度を基本としながらも、その上にターゲットを絞り込む施策の展開を考えるべきと感じた。武雄市図書館、子ども図書館。佐賀県武雄市。全国自治体図書館の中でも傑出した存在である武雄市図書館を実際に見て体験し、図書館を核としたまちづくりについて学んだ。政策手法として全てを真似ることができるわけではないが、この一大プロジェクトを目の当たりにして思うことは、時の為政者が町の将来にわたるグランドデザインをどう描くかということがとても重要であるということである。また、もし議会がそのような提案を受けたときに、その内容について正しい議論を行うことの重要性も改めて考えさせられた。小中学校一体となった教育プログラム。佐賀県嬉野市。小中学校の校長が学校独自の体験プログラムなどを作成し、教育委員会にプレゼンした後、その評価に沿って予算配分がなされるという校長先生の知恵袋事業や、小中学校を通した教育計画の策定、9年間を通した生活習慣と学習習慣目標の設定など、小中学校連携強化の取り組みは大変勉強になった。また、様々な取り組みを行う上で、教育委員会と学校、校長、教員の良好な信頼関係が見て取れた。